それでは聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第2、4章の7節から15節、新約聖書359ページ下の段です。それではお読みいたします。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働いているのです。私は信じています、それゆえに語りますと書かれている通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語ります。主イエスをよみがえらせた方が私たちをイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためなのです。このところから神の道からと題して、西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、9月の第3週日を私たちに与えてくださり、また今日は敬老祝福礼拝、高齢者の方々の上にも主はあなたの豊かな恵みとまた祝福を与えてくださるようによろしくお願いいたします。また私たちは神様の御前に共に出て豊かな恵みに預かり、また神様は今も私を愛してくださっておられる、そのことを私たちは信じ、そしてまた信仰によって歩んでいけるものとさせてくださるようにお願いします。また私たちの一切の罪過ちをイエス・キリストが十字架の上で私たちの身代わりとなって死んでくださり、命を捨てて、また私たちに永遠の命を与えてくださっておられることをありがとうございます。どうぞまた私たちも確信を持って歩んでいくことができるように、神様が私たちの信仰を引き上げ強めてくださるようお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。明日は敬老の日ということになっています。教会でも今日は一日早いんですが、敬老祝福礼拝、神様は高齢者の方々にも豊かな恵みを与えてくださる、それを共に感謝をさせていただきたいと思います。どうしても年を取ってくると体の弱さっていうのが現れてきます。もちろんやがては死ぬっていうこともあるんですけれども、じゃあ私たちに希望がないのかっていうと決してそうではありません。旧約聖書のゼカリア書の14章7節というところを見ますと、夕暮れになっても光があるっていうですね、言葉が出てきます。不思議な言葉です。夕暮れになったらだんだん暗くなるっていうのがもう物理的なことだと思うんですけれども、聖書には光があるってですね言ってるんです。だからこれは空の明るさのことではない。むしろ、私たちの人生、生まれて、非常に活発に成長していく そういう時期もあるんですけれども、まあ、やがては頂点を過ぎると、まあ、だんだん年老いてくると、まあ、そういう意味において私たちの人生にも夕暮れ時があるということです。ところが信仰において神様は私たちに光があるってですね、言ってくださる方です。聖書の一番最初の創世記というところを見ると光あれっていう言葉が出てきます。すると光が現れた。だからこの光というのも実は神様が創造されるものであるっていうことがわかるわけです。まあ、もちろん私たちはそんなもう昔の起源のことなんてわからないんですけれども、もう光があって生活してるっていうのは当たり前なんですが、実は聖書は私たちに神様が光を創造して与えてくださっておられる。そしてその光っていうのはただ物質的に見えるっていう光ではないわけです。そのことは新約聖書のヨハネの福音書8章のところを見るとイエス・キリストが私は世の光であると言われている言葉が出てきます。でそのところにはこの、まあ、罪を犯して捕らえられた婦人のことが出てくるんですけれども、その人の罪が許されて、そしてなんとイエス・キリストは私は世の光であって私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことがなく永遠の命を光を持つということを約束してくださったわけです。ですから私たちは自分の心が暗くなってしまう、まあ、どうしても年取ってきてですね、今までできてきたことができなくなってくるということを私たちは感じます。ああ自分も今夕暮れ時に差し掛かっているのかなと思う時に、しかし神様は光を与えてくださる。そしてイエス・キリストが実は私たちの光の源であるということを知ることは非常に大切なことであると思います。しかしもう一つの実は私たちが心に覚えておかなければいけないいくつかのことが今読んでいただいた第二コリントの4章7節から15節に出てきます。まず一つはこの土の器であるということです。この7節のところに私たちはこの宝を土の器の中に入れていますというですね、言葉が出てくるんです。ですから私たちがまず自分自身が自覚しないといけないということは、それは自分が土の器なんだと。まあ、土の器っていうと、まあ、素焼きっていうか、まあ、土をこねてそのまま焼いたものが、まあ、土の器って言われているわけです。で土で作られた、まあ、器では非常に高価なものももちろんあるんですね。例えば陶磁器っていうのはもうそれは高価です。もう白磁とかですね、青磁とかもう何千万ってするものもあるっていうですね、もう本当にびっくりするんですけれども、しかしパウロは私たちはそんな高価な器ではない、土の器であるってことを自覚しなさい、そのことを言ってます。でもちろん彼自身も、まあ、言うなれば土の器であった、それが分かった。最初は自分が尊いものだっていうふうには思ってたんです。律法を学び、そしてまたパリサイ人として素晴らしい、まあ、日々の生活を人の前では見せていたんですけれども、でも心は疲れ果てていた、それが彼の実態でした。そして分かったのは何かっていうと、自分も一つの土の器である。でもここには違いが出てくるわけです。それは7節にあるこの宝を土の器の中に入れていますとですね、確かに土の器にしか過ぎないんですけれども、この宝を内に入れている。で実はこの宝っていうのはその前の6節のことを意味してるんですけれども、まあ、分かりやすく言うならば先ほど言ったもう光であるイエス・キリスト、自分の心を照らしてくださるその方を 自分の心の中に入れている、もう別の言葉で言うならばもう心で信じているということであるわけなんです。だからそこがやはり、まあ普通の人とクリスチャンとですね、違うところではないだろうか。ですからイエス・キリストを信じているという人は、自分は土の器にしか過ぎないけれども、もうこの宝を私は心の中に持っている。そしてその宝っていうのはその後に出てくるんですけれども、7章の中頃、7節の中頃に計り知れない力ってですねあるんです。もうどれだけの力かわからないぐらいの大きな力、まあ言うなればもうダイナマイトのようなですね、硬い岩をも吹き飛ばすようなその力が実は自分の内側に与えていただいている。そしてその具体的なその力っていうのが8節と9節に出てきます。まあ、8節の方を見ますと、四方八方から苦しめられるってあるんですね。だからクリスチャンになったら何にも苦しみっていうのはなくなるのかっていうと、そうではない。いや、むしろ逆だと私は思います。自分がまあクリスチャンだって言ったら、もう途端に反対がもう出てきてですね、お前それでもクリスチャンかって言われたことも あったわけです。ですからクリスチャンになったら苦しみがなくなるっていうのではなくて、もう四方八方から苦しみが出てくる。ところがですね、窮しない、その後についてるわけです。もう周りから苦しめられても窮することがない。そしてまたその次には途方に暮れるってあるんですね。これも現実です。本当にもう困ってしまうということがあるんです。でも不思議なんですけれども、行き詰まらない。もうそれで抑え込まれてですね、自分はダメだっていうふうにはならない。まあガス抜きっていう言葉もあるんですけれども、そういうもう行き詰まりがシュッとこう抜けられるっていうことがあり、平安に心が満たされるっていうことが出てくるわけです。そして3つ目には迫害されるってですね、もうそういうこともあるけれども見捨てられない。もう他の人はもう見捨てるかもしれないけれども、神様は見捨てられないわけです。まあ私もイギリスに行った時に、一番最初に与えられたのは、私は決してあなたを見捨てないというですね、まあヘブル人の手紙の中には出てくるんですけれども、まあ、その言葉が与えられて励まされたということがあります。そして四つ目には倒される、倒れるわけです。でも滅びないってあるんですね。まあ、旧約聖書の箴言には7回倒れても8回目に起き上がる、七転び八起きっていうそのことわざの起源になっている言葉が箴言の中にあるわけなんです。で、まあヘブル語の数字っていうのは意味があるって言われてるんですね。7っていうのは完全数だ。だから完全にもう打ちのめされてしまったって言っても8回目に起き上がる。で8っていうのはですね、まあ漢字でも末広がりっていうふうに言われますけれども、もう恵みの数字だっていうふうに言われるわけなんです。それは祝福だから、神様は私たちがもう人間的に完全にダメだとなってもですね、神様の愛と憐れみ恵みによって滅びない、その約束が私たちに与えられている。そしてパウロはそのことを実体験した人であるってことです。で、彼は自分のことをいろいろ明かしてるんですけれども、この石で打ち殺された。で、彼はもう死んだようになって外に捨てられていったわけです。ところがなんと不思議なことに、彼は息を吹き返した。またローマにですね、連れて行かれる、船で行ったわけなんですけれども、途中で船が難破してしまうと。で、彼は殺されそうになったわけです。しかしその時にも彼は命が守られた。また彼はこのアジアからヨーロッパに伝道に行く、 最初にピリピの町に行ったんですけれども、まあ、その時にも非常な誤解があって、まあ、今でいう冤罪なんですけれども、彼は捕らえられ鞭打たれて牢獄の中に放り込まれる。でもそれでも彼は窮しなかった。もうそのところで賛美歌を歌ってですね、お祈りをしていたら、なんと大地震が起こって、牢獄の扉が全部開く。彼は解放される。それだけではなくて、その牢獄の監視長がもう家族一緒にイエス・キリストを信じて救われるっていうような、本当に不思議なことが起こってきているわけです。ですから彼はただ言ってたというだけではなくて、彼自身が体験をして、そしてそのことをこのコリントの人たちに手紙でもって伝えているということであるわけなんです。じゃあなぜ彼はですね、その計り知れない力、その宝を自分の心の内に持つことができたのか。その秘訣が実は10節と11節に出ています。10節を見ると、いつもイエスの死を身に帯びていますと彼は言ったわけです。イエスの死を身に帯びている。11節のところでも、私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。イエスの死とは何か。それはもう十字架でイエス・キリストが死なれたという事実であるわけなんです。空想の話ではありません。イエス・キリストは実際にこの地上で生きていた。で、彼はなぜ生まれたのか。それは私たちを罪の滅びから救うためだと。そのことのために、私たちと同じ生身の人間となってくださった。そして一つも罪を犯されなかった。ところが私たちのその全ての罪を、あの十字架の上で身代わりになって負って死んでくださった。で、パウロはですね、その十字架の死っていうのは、ただもうキリストだけがその十字架で貼り付けになっているというのではない。彼の信仰はそのイエスの死を身に帯びているってですね、はっきり言ってるわけなんです。じゃあなんであの十字架の死を自分の身に帯びているって彼は言ってるのか。実はその答えが、あのガラテヤ書の2章の19節20節にはっきりと出てきます。で、彼はそこで何と言ったのか。私はキリストと共に十字架につけられたってですね、明確に言ってます。確かにイエス・キリストはあのゴルゴダの丘でですね、他の二人の囚人と一緒に十字架に貼り付けになった。これは事実です。でもそこにパウロが十字架につけられたっていうことは一つもないです。でもなんで彼は私はキリストと共に十字架につけられたってそんなことを言ってるのか。実はその私っていうのはですね、別の言葉で言うならば、もうエゴ、まあ、私たちもエゴイズムって言葉聞きます。もう自分中心、自分でいろんなことを考えたり、まあ、大概は自分の益になることを、もう私たちはもう本能的に考えてるんじゃないかなと思います。で、後で、ああこれはもう愛がなかったとかですね、いろいろ反省することはいっぱい出てくるわけなんです。まあ、言うなれば、彼は私はキリストと共に十字架につけられたというのは、彼の肉体のことではなくて、分かりやすく言うならば、彼のエゴがですね、十字架につけられたという、その信仰を彼は持ったということであるわけです。だから実際彼はカリバリの丘で一緒に十字架で死んだのではもちろんないわけです。でも彼は信仰において、もう私の自我はキリストと共に十字架につけられたということを心の中に明確にしている ということであるわけです。そしてそれは生きているもう私たちも実はその信仰を持つ必要がある。そして毎日の生活の中にもこのイエスのために絶えず死に渡されているというですね、信仰を私たちは持たなければなかなかその自分の自我というのは、砕かれないというか、もう自我を主張するわけです。自分はこうやりたいとかですね、もう自分は正しいということを主張するんですけれども、じゃあ自分がそのように生きていて本当に神様から憐れみと祝福を受けることができるのかっていうと、私は自分の体験から言うならば憐れみは受けられない。心が固くなりなり、ね、自分が偉いんだと、自分が正しいんだと高ぶっている心にはですね、神様の憐れみっていうのは感じられないわけです。でも自分自身が心砕かれて神様の前にへり下るときに、神様の憐れみ、愛、そしてキリストが身代わりになって十字架で死んでくださったというその恵みをですね、深く体験するっていうか感じる、そのことが分かる。だから私たちがその日々の生活の中にあってこのキリストの死を自分の心に帯びている、そしてこのキリストの死は自分のためだったと分かるときにですね、不思議なんですけれども、謙遜になることができる、一歩下がることができるわけです。だからそれが私たちの日常生活においてなすべき大切なことではないだろうか。それは自分の力ではできません。それはまさにその信仰によって神様が与えてくださるその計り知れない力がないと、私たちの思いではそれをなすことはできないわけです。そして自分が砕かれた時にですね、まさにこのキリストが死の中からよみがえるということも心の中に表される、信じることができる、そしてそれによって信仰の勝利を与えていただくことができる、私はそういうことを日々の生活の中に体験させていただいて、ああ本当に感謝だなと、負けるが勝ちっていう、一般的な言葉があるんですけれども、自分の自我を主張して勝ってもですね、そこには私は満足も本当の喜びもないと思います。逆に自分が負けて本当にこのキリストの十字架の、ありがたさっていうか、自分自身が許されているんだと、愛されているんだと、そこに神様はやっぱり勝利を与えてくださって、そしてその中にキリストが死の中からよみがえられる、死に打ち勝つ、その勝利を神様は私たちに与えてくださる、その恵みを一世紀のクリスチャンたちは大いに与えていただくことができたんではないだろうか、私はそう思います。もうあの一世紀の時代ほど迫害のひどかった時はなかったんではないだろうか。一世紀二世紀とですね、もうそれこそ三世紀まで続いていくわけですけれども、それでもキリスト教が滅びなかったのはこのイエス・キリストの十字架、そしてその復活が大きな原動力になっていた。それは今日生きる私たちも根本的には、私は本質的には一緒だと思います。もう昔の時代とはもちろん変わっています。また私たちの苦しみとか困難というのもですね、その当時とは違ったものがあるんです。でもやっぱり人間として心が苦しいとか、また悩むとかですね、不安に思うとか、それはあるわけなんです。でも神様は私たちに信仰によってその計り知れない力を私たちの心の内に与えてくださる。私たちは土の器にしか過ぎないけれども、しかしこの宝を持っているっていうのが私たちの信仰であると思います。ですからこのことを13節見ると、この私は信じています、それゆえに語りますということをですね、このパウロは引用したんですけれども、 この信仰の霊ということをですね、彼は言いました。信仰の霊を持っている。この信仰の霊っていうのは、その自分の霊ではないんです。この霊っていうのは別の言葉で言うと、実は聖霊である。聖霊っていうのはイエス・キリストが天に帰られるときに弟子たちに、私は去っていく、しかしもう一人の助け主をあなた方に使わす、それは聖霊であるってですね、はっきり言われたんです。そしてやがての時には、まあ、イエス・キリストは40日目に天に帰られたわけなんですけれども、それから弟子たちはエルサレムに残って、まあ、彼らはもう必死になって祈っていたと思います。自分たちも捕らえられて殺されるかもしれない。ですから彼らができることはもうそこに留まって祈るしか解決はなかった。そしてやがて50日目ペンテコステの日に約束された通りに聖霊が下られて、そしてペテロたちはあのエルサレムの広場に出て行き、そして立ってイエス・キリストの十字架を大胆に語るということをしたわけです。だからそれができたのは彼らの力ではなかった、まあ、彼らは恐れてもう戸を閉じて部屋の中に閉じこもっていたというのが彼らの真実であったと思います。しかし祈ってですね、聖霊が望まれた時に彼らは力を受けて、もう閉じこもっていた部屋から大胆に飛び出していって十字架を語る。彼らは信じ、そして約束されたようにそれゆえに語るということで語っていった。それはもうパウロでも同じではないだろうかと思います。で、それは実は私たちも同じだと。私たちも恐れの霊に支配されてですね、自分はクリスチャンだけども言うことはできない、そういうことが多分あると思います。しかしそういう中に実はご聖霊は働いてくださる。そして私たちが13節の初めに私は信じていますっていうこの信仰告白の言葉があるわけなんです。だからそれを私たちは言うことが可能になる。で、それを告白できるのは私たちではない。もうまさにこの信仰の霊、ご聖霊が働いてくださって私たちに語る力を与えてくださるということであるわけです。だから私たちは、まあ、自分が良くなりたいとか、もっとこう改善されていったらいいクリスチャンになれるっていうふうに思ったりしますけれども、私はそれは努力とか自分の力ではないと思います。もちろんある程度のことは必要なんですけれども、しかしその力を与えてくださるのは神様自身であって、私たちは土の器にしか過ぎない。しかし計り知ることのできない力を神様は私たちに与えてくださる。そしてそのことは14節を見ると、私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださるという言葉が出てきているわけなんです。で、なんでパウロはこんな言葉をですね、わざわざ言わなければいけなかったのか。特にその御前に立つという言葉です。神様の前に立つ。きっと私たちはそういうことが死んだ後にあると思います。じゃあ自分は神様の前に確信持って立てるんだろうか。あのことも失敗したし、これもダメだった、自分は罪人だってですね、もうこのままでは立てない。でもパウロはあなた方と一緒に御前に立たせてくださるっていうことをこのコリントの人たちに語った。で、なんでこのコリントの手紙を書かなければいけなかったのか。実はその理由っていうのは第一の手紙の一章の10節に出てくるんです。それはコリントの教会がもうバラバラだった、もう自分たちの好きなように言ってですね、まあ、その後には私はアポロに着くとか、私はケパに着く、ケパっていうのはペテロのことですけれども、 もう人の言う言葉に従っていくっていうようなそんな状況であったわけです。まあ、もちろん私たちはなかなか神様の姿を目で見るっていうことは難しいと思います。やはり人の姿が見えてしまう。だから立派な人がいたら、まあ、その人についていくっていうふうになるだろうと思うんですね。それはもうやっぱり私たちも持っている同じような弱さです。また私たちにはそういう性質もあるし特徴もあるし、で神様はそれは否定されない。私たちはキリストの体っていうふうに言われているわけなんです。手もあるし足もある。だから形も違うし働きもそれぞれ違うんです。でもお互い違うけれども私たちはキリストにあって一つの体になっている。だから私たちは比較したりとか優劣を競い合うそういう存在ではないということです。私たちはただ一人の救い主イエス・キリストを信じて永遠の命に預かっている。で今はもう不完全な影だらけであり筒の内輪にしか過ぎないけれども、しかし神様は私たちが天の御国に帰っていったら栄光の姿に変えるっていうですね、その約束が与えられています。今私たちは栄光の姿ではないです。栄光の体は持っていない。やがてこの体もだんだん弱りですね、朽ちていく。しかし神様はキリストを死の中からよみがえらせたように私たちをも栄光の姿に変えてください。まあ、ですからそれを信じるならば、まあ、16節には落胆しないっていうですね言葉も出てくるんですけれども、神様が私たちを変えてくださる。15節を見ると3つの言葉が出てきます。それは恵み、2つ目は感謝、そして神の栄光とですねあるんです。神様が憐れんでくださって自分を愛してくださる、それが恵みです。何か物が与えられた、それもいいことかもしれません。でもそれは決して恵みとは言えないと思います。何よりも神様自身が私を愛してくださり、イエス・キリストが身代わりになって自分のために命を捨ててくださった、これよりも大きな愛は他にはないわけです。自分はその愛を受ける資格はなかった。パウロ自身も自分のことを罪人の頭だってですね、テモテという自分の弟子に宛てた手紙にはっきり書いているんです。でも彼が罪許されたというのはもう大きな恵み。そしてあのコリントの人たちもクリスチャンになった。もうコリントっていうのは確かに港町でですね、もう物質的に繁栄していた。でもそれだけもう道徳的には堕落してしまっていたような町であり、そこに住んでいる人たちが救われるっていうのは本当に奇跡としか言いようのないことであったわけなんです。イエス・キリストによって罪が許された。だからこれほど大きな恵みは他にはない。だから自分は愛されてるんだって信じていたらですね、心に何が出てくるのか、それは感謝が出てくるっていうことです。まあ、パウロもこの感謝が満ち溢れ言ってるんです。ただ自分の中で感謝してるっていうのではなくて、その多くの人々に及んでいく、その感謝に満ち溢れる。だからそれはただ単なる人間的な感情の感謝ではない。人間の感情的な感謝っていうのはいいことがあったらですね喜ぶんです。でも悪いことや苦しいことが続くとですね、もうその感謝は薄れていくんですね。でもパウロのその感謝喜びっていうのは薄れていかなかった。鞭で叩かれて牢屋の中に放り込まれてもですね、シラスっていう人と一緒に神様を褒めたたえ賛美を捧げる、それが彼らのうちに与えられた計り知れない神の力、そしてそれが私たちにも与えられる。そしてやがての時には神の栄光が現れるようになる。パウロは約束してます。 そしてまた私たちにも神の栄光が表される。まあ、私は高齢者の方訪問し、中にはもう病院で寝たきりになっている、もうおそらくはベッドから立ち上がれない、でもそういう人もですね、心が平安で、そして喜びがあるわけです。それは自分に永遠の命が与えられて天国に行けることができる。だからそういう人と本当にこう会話をしてお祈りができるっていうのは、まあ私にとっても平安であり、それはもう喜び、力になってきます。だからそういう人のところにまた行きたいっていう思いがですね、不思議と出てきて、決して病院に行きたくないとか、もう大変なことだとは一つも思わないわけですけれども、それはもう神様が与えてくださる素晴らしい救いの恵みである、もう本当に神様に感謝を捧げることができる。ですから私たちは年老いてもなお希望が与えられているということです。イエス・キリストが自分の宝となって、この土の器である自分の心の中に生きてくださる。私たちはこのことを信じて、そしてやがては本当にびっくりするような栄光に預かることができるんだ。本当にこの信仰の霊、ご聖霊の助けをいただいて、信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、明日は敬老の日ということでありますけれども、しかし神様はすべてに勝るところの信仰の恵み、また喜び、希望を与えてくださいます。私たちは土の器にしか過ぎません。しかしこのうちに私たちは宝を得ている。パウロはそのことを証しをしました。どうぞまた私たちもこのイエス・キリストによって計り知れない神様の助けと力をいただいて、心から神様を褒めたたえ喜ぶものとしてくださるようにお願いします。どうぞ礼拝に集っておられるお一人お一人に、主はあなたの豊かな祝福、また恵みを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。